しまなみ風景遺産
789。6時半を回りました。しまなみ風景遺産789、夏の学校委員会。今日本日は浦田と
亀田です。
この2人でね、はい、お伝えします。まあ今日はちょっと春樹くん、たけしさんなどちょっと学校の方の用事で来れないのでね、僕ら2人で頑張ろうということなんですけど、はい、亀田くんどうですか、緊張の方は。
相当緊張してますね。
もう7回目なんだから、緊張緊張とかあんま言わないでね。
個人的にはもう3回目なんです
けど、のんびりと行きましょう、のんびりと。
はい、頑張ります。
なんか最近亀田くん面白いこととかありました？なんか最近風景系の活動でやったことみたいな。
そうですね、明日風景作りの学校があるんですけども、その時に風景カフェで出すマドレーヌをちょっと友達の家で。
マドレーヌっていうのなんかこんぐらいのってなんだ、ペンぐらいのサイズのちっちゃいお菓子ですよね。
あ、お菓子です、はい。でまあ友達の家でちょっと3時間、結構時間かけて作ったんですけど、
はい、
試食してみたんですけど、やっぱ結構美味しかったですね。初めて作ったんですけど。
美味しかった。
はい。
すごい自信ですね。この前なんかクッキー失敗したっていう話も聞いたんですけど。
はい。いや、今回は多分大丈夫だと。
大丈夫。
はい。皆さん期待しててください。
そうですか。
はい。
それ以外はな、それ以外なんか、松の12日に愛媛県松野町の方に行ったと。
はい。松野、行ってきました。
松野町ってのはどの辺ですか、愛媛県の。
ちょうど宇和島の近くになるんですけど、そこの小学校に、
南の方の山の方ですね、
はい、
そこで小学生と一緒に山とか田んぼとか川とかを見ながら歩いたとか、そういう感じ
ですね。はい、そうですね。
でまあこんな話を今日松野城の話をしようと思うんですけれども、
はい、
まあ、いよいよ明日今までお伝えしてきた風景作りの学校もあるのでね、
はい、
その話もぜひどんどんしていきたいなと思いますね。
はい、
じゃあまず一曲行く前にメールアドレスの紹介をお願いします。
はい、 fmbari@bari-bari-789.com fmbari@bari-bari-789.com までよろしくお願いします。
まあ、今日さっきマドレーヌの話しましたけど、まあ、お菓子の話でもいいですし、まあ、しまなみの好きな景色とか、今日こんなところ行ってきましたっていうのね、
はい、
生放送なので、はい、ぜひぜひ送ってください。
はい、お願いします。
それでは一曲目の紹介を亀田くんお願いします。新たな光でハートステーションですが、今日は、明日行われる風景作りの学校でどんなことをするのかっていう話をまずしていきたいなと思うんですけれども、はい、明日何時ぐらいからやるんでしたっけ、亀田くん。
明日は1時ですね。
1時に公民館に小学生の方15人、15、6人集まっていただいて、
はい、
僕ら大学生と、まあ、この前出演いただいた大鳴さんと、
はい、
みんな、まあ、ちょっとグループに分かれて、橋浜の街をちょっと歩きながら、どんな話をしようかなって考えてますか。
そうですね、まずヤギ亭に、ヤギ亭の話とか、あと造船の話、あとはまあ島の話とか、そういった歴史の話を結構していこうかなというふうに思っております。
どんな話をなんか熱く語りたいとか準備しているものあります？
僕的にはまあこの間ちょっと龍神社のことを少し個人的にまあ勉強していたので、まあ、龍神社のことを少し語れたらなと思っております。
まあなんか他にはまあ島の船にも乗るのでね。
そうですね。
最後3時半ほどから1時間ぐらい船、まあ1時間も乗らないかな、船に潮流船に乗ろうと思っているので、
はい、
まあ潮の話とか島の話とか、まあ来島海峡の地理の話をね、結構
そうですね、
まあなかなか面白いものがあるので、こう瀬戸内海からぐわって海の水が集まってくるため、その来島海峡では急流かなり潮が早いと、
はい、
でもまあ箱型は橋山の港っていうのはこう内側にへこんでいて、そこに潮が入ってこないので昔から続くいい、まあ穏やかな海だったので港としてもいいし、この 波が荒れてる時も休めるっていうので結構発達してきたんだよみたいなことが実際海に出ると結構分かってくるのかなと思うので、
はい、
そういうこともできたらなと思いますね、
はい。
まあ、船とかあとヤギさんの話とかあとまあ今言ったような島の話、潮の話、あとなんか歌の話もちょっとしたいなと思うんですけど、
そうですね、
なんか今週先週ぐらい頑張ってあの愛媛県民謡集みたいな本を読んで、
はい、
どんな歌が橋浜に伝わってるんだろうなとか江戸時代とかそれより前とかっていうのを結構調べてたんですけど、なんかまだちょっと先が見えてないんですけど、結構なんか浜子って言って潮塩田の頃のまあ浜子ってまあ塩田まあ田んまあ野球やってる人がトンボでグラウンドを鳴らすみたいな風にして潮を結構耕してたので、そういったものの時にまあ歌ってる歌っていうのがあるんですよ。
はい、
その歌っていうのはまあ結構面白いんじゃないかなっていうのがあって、
そうですね、
そういうのから小学生にも知ってもらうとちょっと面白い、また面白いって言ってるんですけど、
はい、
そういうの興味を与えてもらいたいなって思うんですね。他に何か今日僕ら二人でやり手の下見というか
行ってきました、
使い方について説明聞いてきたんですけど、はい、どうでした？
いや、やっぱり以前はもう外からしかやり手を見ることができなかったんですけど、今日初めて中に入ってみてやっぱ結構広いなーって、やっぱ外から見るのと中から見るのではちょっと全然違うなというふうに感じましたね。
塀の 裏側っていうか奥はこんな風になってたんだっていうのをやっと知れたので、かなり満足感高かったですね。どんな、まあまず最初中入りましたけど建物の中も、はい、建物の中は最初どんなイメージでした？
そうですね、
なんか最初恐る恐る二人で入ったのかな、
ちょっと中が暗くて、はい、はあの懐中電灯を照らしながらちょっと恐る恐るこう奥の方に入っていくんですけど、やっぱりあの結構いっぱい部屋もあって、あとライトをつけてたじゃないですか。あれをちょっとあのいつもならこうスイッチでこうパッていつも家にあるような感じでつけるんですけど、ちょっとつけ方が違って、ちょっとなんか回すのか
な、
なんかああいうなんか電気のつけ方もあるんだなっていう、
なんか裸でなんか回してつけるスイッチみたいなのがありましたね、はい、確かにあれは普段は使わない、
そうですね、
あれはちょっと聞かなかったけど、あれは最近っていうかまあ2、30年前に捨てたものなのか明治時代に捨てたものなのかみたいな、ちょっとまあ、最初の頃からあれだったとは思わないけど、
はい、
ああいう風になってるんだなってのありましたね。
ちょっと初めてだったんで、
まあ、確かにかなり広いですね。今日はまあ時間なかったんでわーっと回って、まあ、ここんなところに襖に絵が描いてあったりみたいな、はい、チラッと見た感じだったんですけど、まああれそこ2階もありますか？
あ、そうです。
階段見てない。
2階見てないですね。
2階を見て階段も、階段とかあとトイレとかが面白かったりするっていうのをはるきくんとか結構聞いてるんで。あとはまあ庭っていうか裏山、明日回ろうとしてるのはまあやり手の裏山の方を回ろうとしてるんですけど、
はい、
裏山はまあどうでした？
裏山ですね。まああの地高さんの話を聞いたときにあの。ちょっとお茶を飲むスペースがあるっていう風に聞いて、はい、あそこで風景カフェができたら一番いいなっていう風に思って、やっぱあそこからまあ見える景色もそうなんですけど、やっぱりあのこう風情が出るなっていう感じがありましたね。
なんかなんだこの山は俺の庭だみたいなことを言うのあるじゃないですか、
はい、
でも本当庭の中に山がある家って僕初めて入ったんですけど、
あ、そうです
ね、亀田君地元にあったりします？
いや、ないですね、さすがに。
なんうん、本当なんか階段で裏山に登っていくと橋浜の港が見渡せるみたいな感じの山の作り方がされていて、うん、まあ、まさにもう一個上があるみたいなんですけど、それは結構すごいな。あんな急ななんか山があるみたいな話をちらっと聞いたんですけど、
はい、
あんな急でちゃんと見晴らしのあるような山が庭の中にあるっていうのは結構僕は面白いなって感じなんですけど、はい、明日小学生の子たちがどんな風に思ってくれるか
楽しみですね。
まあちょっと探検っぽくて楽しいかなっていう感じでも、はい、まあもちろんいいんですけどね、
はい、
他まあ今日やり手の印象はそんぐらいですか？
そうですね、やっぱり草が結構多かったっていう
まあまだ狩る前なので、
はい、
それどうなるかなって分かる思いますけど、
はい、
まあ、まあ全然ね結構普通に歩けて、外側まあ塀の方はまだ通路がありますけど結構綺麗に歩けるので、いい、結構いい明日楽しみだなって思います。 ですね。
はい。
それではまあちょっと来週ね、その風景作りの学校の模様をまあ詳しくどんなことしたかとか、はい、小学生の子たちどうだったとかそういう話をしたいと思うんですけれども、
はい、
まあ今日はちょっとこの辺で話を切り替えまして、
はい、
5月12日の月曜日に亀田くんと春樹くんとあと浜上さん、
はい、
あと先生と4人で行ってきた松野の風景歩きの模様の話をちょっとしたいなと思うんですけど、
はい、
ちょっと音が取れてなくてですね、
そうですね、音はないんですけど、
どんな当日朝から、
はい、朝から6時ぐらいに学校に集合して、そこから松野で車で行ったんですけども、浜上さんと、まあ、春樹さんと加藤先生は、まあ、結構行ってるんですけど、僕が初めてで、生徒たちにこうどう接していいのかなっていう感じだったんですけど、すごい生徒たちがすごいオープンで、結構すぐ懐いてくれて、かなり楽しかったですね。
どんなことしたんですか？
風景歩き。
地元の小学生何人ぐらい？
小学生は、全校で12人いる学校で、
はい、
全校生徒で、まあ、風景歩きをしたっていう感じ。
12人と先生と大学生。
はい、はい、そうですね。
で、まあ、全部20人ちょっとで、風景歩きって何したんですか？
松野の、いつも、小学生が、まあ、通学路として普通に通っているような道を、まあ、僕らは初めてなので、それで生徒たちに教えてもらいながら、ここはこうだよっていう風にこう歩いていくっていう感じですね。
なんか、どんな景色が見えたりするんですか？僕も全然行ったことないんで、どんなところ、何があるのか、はい、湖があるのか、山があるのか、海があるのかみたいな。
やっぱ松野、そこで一番のメインはやっぱホタルのあぜ道って言って、普段松野の人からしたらまあ普通の道なんですけど、まあそこを、まあホタルとかが結構夏場ですかね、は出るそうなので、やっぱ僕たちはそういう道は初めてなので、そういう道が一番印象的だったのと、あとはやっぱり、まあ三原村の時でもそうなんですけど、やっぱ山の緑がやっぱ生えてるっていうんですかね、いろんな緑があって、すごい綺麗だったのと、あと近くにこう、田んぼがあるんですけど、水路の水がすごい綺麗で、友達、生徒の子たちと一緒に、まあその水路の水で、まあ、バシャバシャ遊んでたっていう感じですね。
なんかちっちゃい子たちはなんかみんな楽しそうに
歩いてる。すごい楽しそうでしたね。もう水だけで本当、あれだけ楽しめるっていうのは最近ちょっとなかったんで、でもすごい楽しかったですね。元気をもらいました。
常になんかワイワイしながら、
はい、
ここ綺麗だねとか、
そうですね、
ここで遊ぼうかみたいな感じで歩いてるって感じ、
はい。はい。小学生は結構花の名前とか、ここの植物はなんだよとかっていうのを結構知ってて、
それは調べたんじゃなくて知ってた
と。あ、はい、もともとそういう人がいて、そういう大人から教わったっていうのもあるんですけど、やっぱり何気ないこういつも通ってる道なんで、結構知ってる子供たちが多かったですね。
それを紹介されながらいろいろ歩いて、一緒に給食食べて、
はい、
午後は灯籠作った。
午後は灯籠作りですね。
灯籠は何のために作ってるんですか？
は、ホタルのあぜ道を、まあ、灯籠を作って、ここの道をちょっとライトアップして、みんなにまあ楽しんでもらおうっていう風な企画で灯籠を作ってるんですけど。
6月の真ん中に、すいません、ホタルのあぜ道っていう、イベントがあって、そこで、はい、灯籠を並べて、道をライトアップしてみんなで歩こうっていう。
そうですね。
灯籠を作ると。
はい。
まあ、それは橋浜でも今後、灯籠を第2回、6月の時は作ろうかなっていう話をしてますけど、
はい、
どうでした？小学生たち作ってて。
すごいみんな楽しそうでしたね。何回も、前回も作っているんですけど、今回はちょっと一回り大きい灯籠を作って、もうちょっと、こう、前回よりも迫力のあるような、ちょっと灯籠を作ろうということで、作ってたんですけど、みんなかなり楽しそうです。
なんか難しくて困ったりできなくて泣いたりみたいな。
泣いたりはなかったんですけど、やっぱり一人じゃできないので、一人一人こう僕たちがついて、まあ手伝いをしながら一緒に作っていくっていう感じですね。
その後なんかお茶を、風景カフェマスター亀田くんのお茶を披露っていうか、
はい、
味わってもらったっていうことですけど、
はい、
その辺はどうでした？
まあ、風景歩きの時に出せれば一番良かったんですけど、まあ、出すタイミングがちょっとなくて、で、下校の時間になった後に、子供たちがグラウンドで、最後、まあ、体力作りみたいな感じで、何周かするんですけど、その疲れたところに、まあ、僕のカフェを出して、それで、まあ、みんな、美味しい、美味しいって言って、飲んでくれましたね。すごい嬉しかったね。
それよ。そういう一日を過ごして、帰ってきたって感じですね。
はい、もう大満足でした。
自分が大満足で、まあ、いっか。
はい。
じゃあ、2曲目、本日2曲目、亀田くん紹介お願いします。はい、喫茶子で星空に願えばをお聴きいただきました。ちょっと間違えてしまってすいません。
はい。
まあ、本日、まだ残り8分、9分ぐらいあるんですけれども、今日ちょっと、明日行われる風景作りの学校でどんなことしようかっていう話をね、はい、明日、まあ、小学生15名ぐらいと、僕ら学生と、あとまあ、で、まあ、何グループかに分かれて、風景、まあ、橋浜の残っている人、海地遺産などを巡ったりして、やり手の中で亀田くんのお茶がサーブされたりっていう感じ、
はい、
予定ですね。
はい。
で、まあ、その後後半、松野町の風景歩きの様子をお伝えしたんですけれども、あと最近やっている活動としては、橋浜風景作り河原版っていうのを発行を今しているかどうかちょっと微妙なタイミングですけど、しようということで作りまして、この前ね。
はい。
その時、どうでしたか、亀田くん。亀田くん何を担当しました？
僕は何を担当したんですかね。一応僕の友達の、まあ、川口くんが、参加者の、まあ、似顔絵を描くっていうことで、それにちょっと手伝いましたね。
似顔絵の出来はかなり良かったですね。
結構良かったですね。彼はちょっと絵が上手なんで。
ちょっと橋山や波方に住んでいる人たち向けに、橋山風手作り河原版って言って、僕らがどんなことしているのかなっていうのをお知らせしようっていう企画で やってるんですけれども、まあ、そこに、まず初回は僕ら自己紹介として似顔絵を描いていただきまして、あとまあ、春の学校や、この前祭りにも参加してきたよみたいな話を載せたんですけれども、
はい。
まあ今後は、まあどんなことを描いていこうかなっていうのは、地元の人にインタビューしたり、あとまあ、風景作りの学校でこんな感じでしたよっていう写真とか話を載せたりして、どんどんどんどん、まあ、地元の人たちにもちゃんと分かってもらいながら活動を進めたいなっていうのがありまして、そういうことをガーラ版をやっていこうっていうことでね。
はい。
まあその取材もこの前ありましてね。
はい、ありましたね。
5月12日の愛媛新聞さんに、
はるきさんの、
はい、はるきさんの、
はるきさんの、まあすごい、まあ微笑ましい笑顔といいますか、まあ、はるきさん一面で
一面ではないけど、まあはるきさんの大きな顔が載っているので、まあホームページなどのちょこちょこはるきくんの顔載っていると思うんですけど、インターネットで見えない人は5月12日の新聞を見てもらえれば、でっかいナイススマイルが載っているのでね、
はい、
見て、ぜひぜひちょっと見てほしいなと思いますね。
はい。
まあそんな感じで今後まだまだ、まあ風景作りの学校と、まあ、瓦版とラジオとという3本立てでどんどんお送りしていこうと思うんですけれども、
はい、
まあどうですか亀田くん、まあ活動を始めて1ヶ月ぐらい経ちましたけど、
はい、
感想、まあかなり今までの3年、大学3年間の生活に比べれば怒涛のように過ぎてるのかもしれないですけど、
全然違いますね。やっぱり内容が濃いと言いますか、やっぱり結構楽しい部分も、まあ、多くて、やっぱり大学3年間は少しやっぱちょっと雑学的なところが多かったんですけど、こうやってフィールドワークしてみて、やっぱ人と、まあ、コミュニケーションを取るのも結構好きですし、やっぱいろんな地域の人に出会えるのはすごく楽しいですね。
まあ、僕もね、まあ、こういう本当の地域の中に入って、なんか本当に表に出る形で、勉強じゃなくて形で表していくっていうのは初めてなので、
はい、
かなりなんだろう、これでいいのかなっていうか、これできてんのかな、もっといい方があるんじゃないかなとか、
はい、
あとまあビラとか作ったり話をしたりするのに、もうちょっといいものを作ろう、もうちょっといいものを作ろうみたいな風に頑張ってやっているところで、かなり怒涛のように過ぎていったなって感じがして、
時間が経つのも早いですね。
早いですね。まあちなみに今週ちょっと東京に戻ったんですけど、まあそれちょっと発表などがあったので、その準備のために戻って発表して帰ってきたんですけど、はい、まあなんと実家に帰った時間が10時間ぐらいっていう、
少ないですね、かなり
4泊したはずなんですけど、うち3泊研究室に泊まるっ って、まあかなりひどいですね。そのひどさを PR して何にもなんないんですけど。まあ亀田くんもゴールデンウィーク実家帰ったのか。
はい、3日ぐらい帰りましたけどね。やっぱ実家帰ってもでも、いざ何かしようかなと思ってもやっぱりあんまりやることがなくて、基本やっぱ寝てとか、そういう生活、ダラダラした生活を繰り返して、また研究室帰って頑張るっていう感じでしたね。
なんか今後楽しみなこととかあります？
そうですね、やっぱこれからちょっと風景カフェをもうちょっと、この間黒田さんのお友達に、風景カフェ用の、カップといいますか、湯飲みみたいな感じなのを、ちょっと作ってもらおうっていうことで、提案してもらって、ちょっとそれができるのが今すごく楽しみですね。
そうですね。それをできるとだいぶ見栄えからして違いますから、
はい、
もっと気合を入れて、毎回サーブしないとダメなのかもしれないですね。
そう、もう紙コップとかもそういう感じなので、もうちょっと、参加者の人にも楽しんでもらえるかなっていう。
まあ本日はこのような感じでカフェの話が結構亀田くんと僕と二人しかいないのでカフェの話がメインになりましたけど、はい、まあ風景カフェも楽しみですけど明日からいよいよ風景作りの学校が始まるので、
はい、
どんな小学生と会えるのか
楽しみに
うまくいくのか、
はい、
不安でっていうのもありますけど、まあね、橋山の魅力は十分あるんで、
はい、
全部島とかその他船乗ったりもできるんで、まあ、間違いなく楽しいだろうと。
はい。
いうのはありますね。
明日は楽しみたいと思いますね。
その中で、まあ、ちょっとでも、いろんなことを、ちょっとでもいろんなことを、
はい。
言葉はおかしいけど、勉強してってもらえればなっていうのはありますね。
はい。
亀田くんどうですか？
そうですね。やっぱ明日、僕も、風景作りの学校っていうのは初めてなので、頑張って、やっていきたいと思っています。
ちょっと今メール来たので一通読みましょうか。亀田くん、はい、どうぞ。
はい、皆さんこんばんは。明日も頑張ってください。来週は波方祭りに来てください。アクティさんからですね。
アクティさん、この前今治銀座の祭りで僕ら話しましたけど、
はい、
来週波方祭りに来てください。
はい、
どうですか亀田くん。
行きたいですね。
祭り、橋浜、今治銀座、波方、三つ、
はい、
制覇しようか。
制覇したいと。
僕はちょっと他の行く場所があるので、
はい、
ちょっと亀田くんか春樹くんあたりに行って、その模様もね、まあ来週、再来週ぐらいにね、報告できればいいかなと思いますね。
はい。
まあ、そんな感じで本日お伝えしましたが、
はい、
しまなみ風景遺産のホームページがありますので、はい、しまなみ風景遺産で調べてもらって、そこにしまなみギャラリーの話、しまなみギャラリー、あと前回のバックナンバーとか、どのようなことを放送してるかっていうことを書いていますので、ぜひ見ていただいて。
はい。
で、しまなみギャラリーの方からは、皆さんの風景、この風景が好きだみたいな、そういう写真をぜひぜひ応募してくださいという形で募集しているので、どんどん投稿してほしいなと思いますね。
そうですね。
亀田くんもね、まだまだ、今日本当は午前中しまなみ回ってくればって言ったんだけど、ちょっとお疲れ気味ですか？
そうですね、ちょっと昨日から結構動いてるんで、今日はちょっと結構疲れて。
まあ明日に向かって英気を蓄えつつ、
はい。
明日頑張りましょうか。
はい、頑張りましょう。
じゃあ本日は皆さんお聞きいただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
夏の学校委員会浦田と、
亀田でした。Mr. Blind in there, when I hear